今日は詩編の7編です。このところには主により頼むことが語られてあります。表題にシガヨンの歌とあるんですけれども、このシガヨンというのは、曲というようなことだろうと思われるわけです。そしてこれは、哀悼を帯びた曲、言うなれば一つ この悲しい歌ということになるかと思います。そしてここにベニヤミン人クシュと出ているんですけれども、これは聖書を見てもその人物はわからないわけです。クシュというのは、エジプト、このエチオピア人ということになるわけですけれども、おそらくはこのベニヤミンの使命がダビデをこの呪う、なぜならばこのサウロ王がダビデによって撃たれた、おそらくはその、その族にあるところの親しい人物がダビデを逆恨みして呪うということに対して、ダビデはこの7編を歌ったと思われるわけです。一節のところに、私の神主よ、私はあなたに身を避けますとあるわけです。不当な逆恨みを受ける、誤解される、私たちはどうしたらいいのか、私はあなたに身を避けます。神様自身を私たちは酒どころとさせていただく、そして主に全てを委ねて私を救い助け出してください、私たちは神様に祈ることができるわけです。二節にこの死のようにと出てくるわけですけれども、ある意味言うなればサタンが私たちを攻撃してくる、私たちは人の中に生活しているわけですし、誤解を受けたり、またひどい言葉を言われるということもあるかもしれませんけれども、しかし、もっと大きなものはその背後にいるサタンが私たちを攻撃し、また私たちを神様から引き離そうとするのではないだろうかと思います。ですから私たちは主に身を避け、そしてまた神様に祈っていくということであるわけです。3節のところから、もしもという言葉がいくつか出てくるわけなんですけれども、4節に、もしも私が親しい友に悪い仕打ちをしたのならという言葉が出てきます。これはおそらくサウロ王に対して、自分がもし悪い仕打ちをする、サウルの命を取ったとするんだったら裁いてくださいというようなことをダビデは言ってるわけです。でも彼はサウルの命を取ったんだろうか。ホラ穴にサウルがいて、そしてそのところにダビデたちが行く、命を奪う機会っていうのは二度あったわけですけれども、でもダビデは部下に対して、油注がれた王に手を下してはならない、彼は絶対にサウルを殺すということをしなかったということであるわけです。たとえ自分が命を狙われる、そして苦しい目に遭わされる、そういうことがあっても、決して彼はそのことに対して、害をなそうとすることはしなかったわけです。むしろ神様に、そのことを、この裁きを委ねるということを彼はしました。6節の2行目に、ご自分を高くし、そしてまた7節のところにも、その上の高い御蔵にお帰りください、その高いところにあって全てを見てください、彼は言ってるわけです。そして8節には、主は諸国のために裁きを行われます、私の義と私にある誠実に従って主よ、私を裁いてください。彼の心の中には決して邪悪な思いはなかったということであるわけです。彼はこの呪いを受ける、そういうものではない、自分は潔白だ、ある意味あのヨブのように自分が決して悪いことをしていないと主張したような思いが、このダビデの心の中にもあったと思います。ですから8節の終わりのところに、主よ、私を裁いてください、 神様に一切を委ねていく。そして9節のところに、どうか悪しき者の悪が後を絶ち、あなたが正しいものを深く、固く立てられますように、正しい神は心の深みまで調べられます。神様は心の深みまで調べてくださる。自分自身のこの思いがどうであったのか、人はわからないかもしれない。しかし神様は自分の心の深みまで知ってくださる。彼は神様に全てを委ねていく。まあ、私たちは人から悪いことを言われたりとか、また意地悪なことをされて悩んだり悲しんだり苦しむということがあるわけなんですけれども、しかし私たちには頼るべき方がおられる。11節に神は正しい審判者とあるわけです。神様がその裁きをなされる。12節に立ち返れない者には剣を研ぎ、弓を張って狙いを定められます。まあ、神様はそうした者に裁きを与えられる。まあ、立ち返らないという言葉が出てくるんですけれども、神様に立ち返っていく。ですから神様はただ悪いことをしたから裁かれるという方ではなくて、立ち返ってくる者に神様は許しを与えてくださる方である。ダビデも全部が全部 100% 正しいことができたというわけではなかったわけです。彼もまた罪を犯し、また神から離れていくということがありましたけれども、彼の素晴らしさというのはやはり立ち返っていくというところにあったんではないかと思います。当然私たちも完全なものではありません。私たちもまた神様に立ち返っていく、そしてまたこの委ねていくことができるわけです。そして14節にはそのものは不法を宿しとあるんですけれども、不法、神様のその律法は何かっていうと愛を行うということであるわけですが、この悪を行う者に対しては15節に彼は穴を掘ってそれを深くし、自分が作った穴に落ち込みます。悪を行う者はそれはまさに言うなれば自分がもう墓穴、墓穴を掘っていって、そして自滅していくようなものであるということです。ですから私たちはいつも全能の神様により頼んでいく。たとえ自分に対して害悪をなす者がいたとしても、その者が報いを受けていってしまうということになるわけです。そしてダビデは守られた。彼は神様に信頼し、そしてまた神様は彼を守ってくださった。17節に、私は主を褒めたたえます。その義にふさわしく、意図高き方、主の皆を褒め歌えます。彼は勝利を得ることができたわけです。ですから私たちも、どのような苦しみや、また責められるということがあっても、神様を頼りとしていく。その人に必ず神様は祝福を与えてくださり、そしてまた私たちも、私は主を褒めたたえます。そのようにして喜びに預かることができる、その信仰を持って歩まさせていただきたいと思います。